今朝も続けて見ていきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。コロサイ人への手紙3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今日は3章特に8節から11節の部分を中心に一緒に考えてみたいと思います。でもその内容に入っていく前に、まずは少し皆さんに考えてほしい簡単な穴埋め問題があります。準備はいいですか？今から全部で3つ、皆さんもよく知っている聖書のストーリーが書かれている、描かれている箇所をお読みします。その際に空欄に当てはまると思われる言葉を当ててみてください。ですか？ではまず1箇所目ですけども、1箇所目はカインとアベルのストーリーから、創世記の4章の3節から5節にこう書いています。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく、顔を伏せた。さあ何でしょう。続けて2箇所目ですけれども、2箇所目はサウルとダビデのストーリーから、ダビデがゴリアテを撃った後凱旋した時の様子がこのように第一サムエル記の18章7節から8節に描かれていました。こうあります。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた、彼にないのは多いだけだって。そして最後3箇所目ですけど、3箇所目はヘロデ王様と博士たちのストーリーから、博士たちが夢でヘロデのところに戻るなというその戒めを受けた後の王様の様子がこう描かれていました。マタイの2章の16節のところに、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に人をやって、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと。さて3つの空欄に当てはまる言葉は分かったでしょうか？一番最初に1箇所目、1箇所目のものは皆さん何でしたか？誰も分からなかったと、はい、皆さんなら分かりますよね、はい、怒りでした。カインは広く怒りたわけです。次2箇所目ですけども、2箇所目はサウルは何ですか？サウルは非常に怒りました。最後3箇所目ですけども、3箇所目はヘロデ王様と、ヘロデ王様でしたけども、ヘロデは非常に怒ったわけです。怒ったわけでした。どの登場していた3名の人物ですけども、原因はそれぞれであれ、どれも同じ怒るという応答をしていました。でここで改めて皆さんに考えてほしいことがあります。これ単にクイズをしたかっただけではありません。この怒りというものが、皆さんに考えてほしいのは、どれほど深刻な問題を最初からもたらすものであったのかということです。考えてみてください。私たち今3つだけほんの一例を見たわけですけれども、カインの怒りは一体何を引き起こしたでしょう。カインの怒りは人類最初の殺人を引き起こすことになりました。サウルの怒りは何を引き起こしたでしょう。サウルの怒りは本来は愛していたそのダビデに対する妬みを生み、関係が崩れ、そしてその命を狙おうとするそのような行為までをも生み出しました。ヘロデ王の怒りは何を生み出したかって、イエス様の命を奪おうとする、そんな深刻な殺意を引き起こしていたわけです。人の抱くその怒りというのは、皆さんこれまでも 確かに大きな結果というものをもたらしてきました。聖書を見ればそのことは繰り返し繰り返し教え続けられているわけです。そして残念ながらこの怒りという問題はもう終わってしまった問題ではありません。今を生きている私たち一人一人にとっても、私たちの生活においても変わらず存在しているわけです。ロバート・ジョーンズという先生も怒りについてこう述べていました。レジュメに記しましたけれども、怒りは普遍的な問題であり、あらゆる文化に蔓延し、あらゆる世代が経験します。この存在から隔離されていたり、その毒から逃れているものは一人もいません。それは一人一人に浸透し、私たちの最も親密な関係を台無しにします。怒りは堕落した人間の構造の一部なのです。悲しいことに、これは私たちのクリスチャンの家庭や教会においても当てはまります。聖書は皆さん、私たちに対して怒りというものがどれだけ大きな結果を影響をもたらすものなのかということを繰り返し教え続けているわけです。でも皆さん、実際はどうでしょう。私たち自身は普段憤りや怒りといったこういった問題に対して、聖書が教えているようなそんな危機感を持って向き合っているでしょうか。自分自身が内で抱くそのような問題に対して、きちんと御言葉によって対応しようとしているでしょうか。いや、そもそも私たちは聖書が教えているその怒りの問題の深刻さというものを本当に分かっているのでしょうか。今日はこれから私たち3章の8節から11節のところを一緒に学んでいきます。先週は皆さんと一緒に5節から7節のところを見ました。覚えてます？5節から7節のところを通して、パウロは新しくされたものが罪に対して取るべき一つ目の応答を教えてくれてたわけです。罪を見るなら殺してしまいなさい。それがパウロの応答でした。求めていた応答でした。特に殺してしまうべき性的な罪というものも、この5節からところでパウロは挙げてたわけです。今回は2つ目となる応答を見ていきたいと思います。特に皆さん、怒りに関連した人との関係における罪に対して、その応答を考えてみたいと思います。怒りに関連する人との関係における罪、その応答です。なので皆さん、ぜひ自分自身のこととして今一度考えてみてください。怒りは皆問題として持っています。今自分の中で持ってないと思っている方がいるのであれば、よく今日の御言葉に目を耳を傾けてください。そして御言葉ははっきりと、その罪がもたらす結果は非常に大きなものであるということを明らかにしていました。もしその罪をほっぱらかしにするのであれば、自分が喜びや平安を失うだけではなく、人との関係を壊してしまう危険性があることをも警告していたわけです。では、一体どんなことをパウロは教えていたんでしょう。まずはいつものように御言葉をお読みしますので、8節から11節のところまでよく見てください。8節、しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。さて、新しくされたものの2つ目の罪に対する応答ですけれども、2つ目は人に対する罪を捨ててしまうということです。人に対する罪を捨ててしまうということです。キリストによって新しく作り変えられたものは、誰かとの関係をこじらしてしまったり壊してしまうような、そういった罪をも 捨ててしまうんだというわけです。もう一度皆さん8節を見て、8節から見ていただくと、8節から9節の頭までにこんなふうに書いてました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけませんって。パウロはここではっきりと命じていました。捨ててしまいなさいって。この捨ててしまいなさいっていう言葉ですけれども、これは非常に興味深いもので、もともと何かを剥ぎ取るとか取り除くという意味が含まれています。何かを剥ぎ取るわけです。何かを取り除くわけです。そして特に比喩的に用いられれば、これは人が衣服を脱ぎ捨てることを表していたりもするものでした。人が衣服というものを脱ぎ捨ててしまうわけです。ちょっと想像してみてください。一日の畑仕事を終えたそんな農家の人、その人の着ている服は間違いなく砂や泥や汗といったいろんなものですっかり汚れてしまっているでしょう。もしそんな人が家に帰ってくれば、真っ先に何します？おそらく当然その汚れ切った服を脱ぎ捨ててしまうわけです。次の日になればその人は新しい服を着ます。脱ぎ捨てた同じ汚いその服を、古い服をまた自分の手に取って、それを再び身につけようとはしないわけです。パウロはこれと同じことを信仰者に求めていました。確かに救われる以前はみんな例外なく罪によって汚れ切ってました。でもキリストによって新しくされたからこそ、信仰者はもう罪に対して死んだものとして、ますますその汚い罪というものを脱ぎ捨てながら歩んでいこうとするわけです。かつてもう身にまとっていたその古い服を脱ぎ捨てたら、それを再び身につけるようなことはしないわけです。それが新しくされたものの罪に対する応答でした。そうやって古いものを脱ぎ捨てていくわけです。でも古いものっていうのは具体的に何のことを言うんでしょう。どんな罪を私たちは脱ぎ捨てるんでしょう。そのことをパウロはここでリストとして6つ挙げていました。6つのものを私たちは8節から9節で見て取れるわけです。順番に見てみましょう。まず最初に1つ目と2つ目を同時に見ますけれども、1つ目と2つ目に挙げられていたのは怒りと憤りでした。8節にそう書いてたわけです。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤りって、怒りと憤り、これら2つの言葉はよく似てます。どちらも人が心の内で抱く感情的な不快さであったり不満というものを表していたりします。ただもう少し詳しく言うのであれば、皆さんまず怒りという言葉、この怒りというのは人の奥底でふつふつと燃えている、そんな怒りのことを表現していました。人の奥底でふつふつと燃えている、そんな怒りのことを表現してました。この怒りというのは皆さん表面上はうまく取り繕っているかもしれません。でも心の中では苦い思いや不満であったり憎しみといったものがずっとくすぶり続けているわけです。それが怒りでした。逆にもう一つ憤りという言葉がありました。憤りというのは瞬間的に燃え上がる、制御することのできないその怒りのことを表現していました。憤りっていうのは瞬間的に燃え上がる、制御することのできないそういった怒りのことを表現していました。憤りっていうのは皆さんこっそり隠れてはいません。突発的で抑えきれないその感情の爆発のことを言うわけです。 マッカーサー先生もこれらの言葉に関してこう説明していました。怒りと憤りは密接に関係しています。多くの場合、表面下に潜んでいる煮えたぎるような怒りが憤りの爆発を引き起こすのですって。そして間違いなく神様はこのような間違った怒りというものを良しとはしていませんでした。御言葉も信仰者にとっていかにこの怒りが危険で離れるべきものなのかということを繰り返し繰り返し教えていたわけです。例えば箴言の29章の11節のところにはこう書いてました。箴言の29の11には、愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれをうちに収めるって。またヤコブの1章の19節から20節のところではこうあります。ヤコブの1の19から20では、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありませんって、はっきりと言われてました。人の怒りは神の義を実現するものではありませんって。そうやって私たちは御言葉を通して怒りというものから離れないといけないこと、怒りというものがいかに危険なものであるということ、そのことを繰り返し見て取ることができるわけです。でもこれどうです、皆さん、私たち実際の生活を振り返ってみるときに、こういった怒ったり憤りを抱いてしまうような場面に出くわすことというのは数多くあったりしません？私たちはみんな罪人であるからこそ、たとえ親しい関係にある人の間柄であっても、互いを傷つけてしまうことがあったりします。それが意図的なものであろうが、意図的なものでなかろうが、私たち自身が誰かのことを、誰かに対して罪を犯してしまうこともあれば、誰かが自分に対して罪を犯すことだってあったりするわけです。そしてその結果、心の内で怒りを覚えてしまうということ、そのような経験をしたことがあるのは私だけではないでしょう。そして皆さん、もちろんその怒りというものは、その怒りというものの形とか現れというものは人それぞれ異なったりします。ある人はこの怒りというものを、まさしく怒るという言葉を聞けば思い、私たちが思い浮かべるような感情をすぐに表して手を挙げてしまったり、そうやって暴言を吐いたりするような、そういった形で表す人だっているかもしれませんし、ある人は皆さん、怒りというものを非常に隠すのが上手で、まるで普段は何も何の問題もないかのようにそう振る舞っているかもしれません。でもその内側をちょっと見てみれば、その内側には今にも爆発しそうになっている不平不満であったり、敵意というものが絶え間なく溢れていたりするわけです。ある人はその怒りというものを行動や振る舞いで表すかもしれません。仕返しをしようってその機会をずっと求めていたり、逆に自分が距離を取って無関心というものを装うことで仕返しをしようとしている人もいるかもしれません。ある人はその怒りというものを言葉でもって表すかもしれません。直接その人に向かって非難の言葉を発することであったり、直接はしたくないから間接的に隠れたところでゴシップや陰口ということを口にすることもあったりするかもしれません。皆さん、怒りというものにはいろんな顔があるわけです。でもこういった間違った怒りに共通している根底の問題がどこにあるか分かります？それは自分の思い通りにならないことが起こったことに対する私たちの否定的な感情の応答にあるわけです。自分の思い通りにならないこと、自分が 考えてもいなかったこと、予期もしていなかったこと、自分の思い通りにならなかった、そういったことが起こったことに対する私たちの否定的な感情の応答に問題があるわけです。自分が皆さんちょっと振り返って、一番最近起こった時は一体何に対して起こってたでしょう。私たちは自分の期待していたことが満たされなければ、自分が欲しているものが手に入らなければ、自分の求めていたことが果たされなければ、私たちはそれを満たしてくれなかった人に対して、私たちはそれを妨げるようなものに対して、私たちはその願いを叶えてくれない、その状況に対して怒りや憤りを覚えるわけです。ちょっと皆さん、幼い赤ちゃんのことを思い浮かべてみてください。彼らは自分自身の欲しいものを手にするためであったら何をしますか？彼らは場所や状況とかそういったことを全く気にしませんよね。親を求めて泣き叫ぶわけです。私たちはそこから成長しました。だから赤ちゃんのようにところ構わず私たちは泣き叫んだりはしないわけです、おそらく。でも同じように自分自身の欲するものを手にできなければ、別の形を通して、もっと言えば間違った怒りでそれに応答するわけです。で、ここが皆さんポイントです。よく覚えておいてください。ここで怒りに関して大切な一つのことを覚えておいてください。それは、皆さん、私たちの怒りというのは私たち自身の誤った選択に原因があるということです。私たちの抱くその怒りというのは、皆さん、私たち自身の誤った選択に原因があるということです。どういうことなのかってちょっと考えてみてください。おそらく私たちが怒りとか憤りを覚えるようなその時、私たちはよく他の人や状況にその原因があるとそう思っていたりします。こんなこと考えたことありません？自分はただ自分のことをやってましたって、ただ自分のことをやってたのに誰かがやってきて自分のことを怒らせましたって、その人が来るまでは自分は怒りを抱いていませんでしたって、だから原因は間違いなくやってきたその人にありますって、その人が別の行動を取っていたなら私は怒らなかったでしょうって。あります？こんなふうに考えたこと。自分の怒りの原因は自分自身じゃなくて周りのものにあると私たちは責めるわけです。あなたが私を怒らせましたって、この状況が自分のうちに憤りを引き起こしたんですって。でも、もしそのように考えているのであれば、それは聖書が教えていることではないってことです。聖書が教えていること、聖書は明白に私たちの怒りの責任は私たち自身にあるということを教えています。誰かが皆さん私たちのことを怒るようにと強制したのではありません。私たち自身が欲しているものを手にすることができなかったから、私たちが予期していない、私たちが欲しているものを満たすことができなかったから自分の心で怒るというその選択をしているに過ぎないわけです。そのことをヤコブがはっきりと教えてくれてました。皆さん、ヤコブの4章の1節から2節を見てみると、ヤコブの4章1節から2節にこう記されています。ヤコブの4章1節から2節にこう書いています。 何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。ってさて皆さん、一体何が原因で私たちは戦ったり言い争ったりするんでしょう。一体何が原因で私たちは怒りや憤りを巡らせるのでしょう。それは私たちのうちの中で戦う欲望のゆえでした。私たちが自分の欲しているものを何としてでも手にしたいというその欲が原因だということです。エドワード・ウェルチという先生もこの怒りについて分かりやすく説明してくれてました。ちょっとそこを見ていただくとレジュメは裏の方になりますけれども、先生はこんな説明をしています。怒りは罪が犯された時に降りかかってくるものではありません。怒りはすでに私たちのうちに存在しています。その初期の状態を欲望と呼んだりもします。私たちは権力、快楽、平和、安らぎ、愛、尊敬などを欲しています。そして時にその欲求と私たちの間に何かが立ちはだかるわけです。すると私たちは何かを欲しているにもかかわらずそれを手にすることができません。するとうちに怒りを覚えるのです。それを怒りを引き出すにはただちょうど良い機会が求められるだけなのです。って、何かを皆さん願うこと自体が間違っているのではありません。言ってみれば私たちはいろんなものを欲するわけです。でもその願いというものが貪欲へと変わってしまうのであれば、そこには大きな罪の危険が存在しています。何かが欲しいから何かが必要だに変わってしまえば、たとえそれ自体は正しいものであっても良いものであったとしても、それを手にするのを妨げてくるようなものに対して私たちは怒りを覚えるようになるわけです。もし私たちが自分の思い通りにならないことに腹を立てて、周りの人や状況に対していつまでも不平不満を心の中で覚え続けているのであれば、その怒りや憤りというものは新しくされたものにふさわしいものではありませんでした。そういったものを覚えるのであれば、パウロは言ってたわけです。自分のうちから捨ててしまいなさいって。でも今のを聞いていてこう思う方もいるかもしれません、どうして自分が怒りを捨てないといけないんでしょうかって。そもそも あの人が先にひどいことをしてきたんですけどって、あの人が悪いんですけどって、自分のもとにやってきて謝るまでは私は決して許しませんって、それまでは自分のうちにあって苦い思いというものを持ち続けたって別に構わないでしょうって、こうやって私たちは自分ではなくて他の人が自分のところにやってくることを願ったりするわけですけども、もしそんなふうに考えているのであれば、よく次の御言葉を見てください。パウロは怒りや憤りが持っているその問題というものがそこにとどまらないということを教えてました。その罪というのはまた別の罪へとつながっていくわけです。それが3つ目に挙げられていたものでした。3つ目に挙げられていたものは悪意でした。八節続きに書いています。悪意でした。この悪意という言葉ですけれども、これは人に対する意地悪な心態度のことを表していたりします。人に対する意地悪な心や態度のことを表していたりします。一人の仲介者はこの言葉を次のように定義していました。悪意とは 他者が苦しんだり痛みや傷苦悩を味わうのを見たいというしばしば説明のつかない根深い願望を意味しているって。でもこれ皆さん想像できません。悪意を持っているそのものの心の内にはキリストのような優しさや愛というものは存在していません。その心には自分自身を傷つけたようなものに対する憎しみであったり嫌悪感であったり敵意というものがあふれかえっているわけです。そして皆さん何より気づいていてほしいのはそんな悪意のある心というのは怒りや憤りを置いておくことで生まれてくるということです。皆さん私たちは自分に言い聞かせているかもしれません。自分のうちで間違った怒りというものを覚えたら誰かに対して敵意であったり冷たい思いであったりそういったものを自分のうちで覚えたらそのままにしておいたって別に何の問題も起こりませんって、誰にも別に言わなかったら自分のうちに抱えてさえいればそんなもそれは大きな影響を及ぼすことはないでしょうって。でも御言葉は決してそうは教えていませんでした。忘れてはいけません。解決していない怒りがあるのであればそれは必ず私たちのうちで根を張るようになります。相手のしたことをいつまでも許さずに苦い思いや不満というものをうちで思い巡らせ続けていれば、皆さん経験ありません？その心は次第に喜びや平安というものを失っていくようになります。悪い考えや憎しみといったものそういったものに支配されるようになっていくわけです。だからこそそんな危険な怒りや悪意そういったものは全て新しくされたものにとって捨ててしまわなければいけないものでした。エペソの4章の31節のところでこう言われています。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさいって。ここまで見てきて皆さん私たちは怒りも憤りも悪意というものも非常に危険なものであることはよく分かりました。でももしそれでもなお私たちが怒りや悪意というものをそのままに置き続けていくのであればどうなるかって、そうすればどうなると思います？その心に満ちているものがついには口へとやってくるわけです。心の考えや思いが今度は言葉となって現れるようになるわけです。それが皆さん続きに挙げられていた4つ目と5つ目のものでした。8節の続きラストに書いています。悪意の後からそうしりあなた方の口から出るはずべき言葉って、4つ目と5つ目それはそしりそれから口から出るはずべき言葉でした。そしりと口から出るはずべき言葉、まずこのそしりっていう言葉ですけども、これは誰かの名誉とか評判を傷つけるようなあらゆる言葉のことを表しています。そしりというのは誰かの名誉とか評判というもの評価というものを傷つけようとする、そんなあらゆる言葉のことを表しています。誰かの信用というものを落とそうとする、そんな誹謗中傷のことを言うわけです。もう一つの口から出るはずべき言葉ですけれども、この口から出るはずべき言葉のはずべき言葉は誰かを傷つけることを目的とする、誰かを傷つけることを目的とする人を不快にさせる汚い言葉であったり不適切で下品な会話や卑猥な冗談のことを表していました。誰かを傷つけようとする 人を不快にさせる汚い言葉であったり、不適切で下品な会話、冗談のことを表していました。でも皆さん、このそしりにしても恥ずべき言葉にしても、どちらにおいても悪意に満ちた心から出てくるそのものというのは、自分を傷つけたものを何とかして傷つけようと、特に言葉を用いてそれをするわけです。そしりにしても恥ずべき言葉にしても、悪意に満ちた心から出てくるそれは、自分を傷つけたものに対して何とかして言葉を用いてその人を貶めようとするわけです。そしてそれをするための手段も、皆さん、私たちは巧みにいろんなものを持っています。本人に直接投げかけるような、そういった悪口や抽象、それから不適切な冗談、そういったものでそれを行おうとするかもしれませんし、もしくは本人がいないところにあって、そこで流す陰口やゴシップかもしれません。特にこのゴシップや噂話というのは、皆さん、私たちにとって最も誘惑を受ける、そういったものかもしれません。御言葉だってこう言ってたわけです。箴言の18章の8節のところで、箴言の18の8で、陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ、腹の奥に下っていくって。目の前にまずそうな食べ物があったら誰も寄っていかないでしょう。でも、まるで美味しい食べ物かのように陰口は魅力的に思えるからこそ、私たちは悪いと思っていながらも、本人のいないところでその人を傷つけるような言葉を発することがあります。その本人が目の前にいれば、私たち口にしないような、本来話す必要もないような情報を口にして、見えないところでその人の評判を落とそうとすることもあったりするわけです。そして、もちろん、そのような人を傷つけるそしりとか恥ずべき言葉というのは、どんな形であれ神様の前に良しとされるものではありませんでした。神様を褒めたたえて人の徳を高める、その言葉を発すべき私たちの新しくされたもののこの口が、人を貶めるために用いられることなんてあってはならなかったわけです。ヤコブもこう述べてました。ヤコブの3章の9節から10節に、ヤコブの3の9から10に、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんって。そして最後に、もう一つだけありました。もう一つだけ挙げられていたもの、それは9節の頭のところになりますけども、挙げられていたものは偽りでした。偽りでした。気づいたと思いますけど、皆さん、これも同じく私たちの言葉に関するものでした。怒りとか悪意に満ちた私たちが発する、人を欺こうとする、そのような嘘や偽りといったもの、私たちが怒りや憤りや悪意にあふれて発する、その人を騙そうとするような、人を欺こうとするような、そういった嘘や偽りといったもの、それがこの言葉ですけれども、そういったものは当然新しくされたものにふさわしい振る舞いではありませんでした。いや、もっと言うのであれば、皆さん、私たちが偽りというものを口にするような時、私たちはある存在というものを真似ているのと同じことになります。これ一体誰かって、それは自分自身が偽り者であって、偽りの父であるそのサタンです。そのうちに真理を一切持っていない、そんな私たちのかつてのその主人であるその姿に習っていることになるわけです。だからこそ、皆さん、偽りというもの、嘘というもの、 キリストによって新しくされて新しい主人に仕えるようになったものは、以前の古い主人に仕えているようなそういった歩みというものは捨ててしまわなければいけないというわけです。さて、ここまで私たちは捨ててしまうべき6つの罪というものを見てきました。どうです皆さん、改めて思いません？こうやって私たち見てきましたけど、これってまさにイエス様が言われていたあの言葉の通りだって。イエス様こんなこと言われてましたよね。マタイの12章の34節から35節のところに、マタイの12の34から35にこう書いてました。こう言われてたわけです。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものですって言ってました。心から、心に満ちていることを口が話すのですって。なら私たちはいつも覚えておかなければいけません。私たちの口にしているそのものというのは、まさに私たちの心の状態を教えてくれているものだということです。私たちの内側に満ちているものが口から外側に出てきているわけです。だからもし私たちのうちに解決していない怒りがあるのであれば、憤りがあるのであれば、誰かに対する敵意を持ち続けているのであれば、無関心さがそうやってずっとあるのであれば、そういったものを抱え続けていれば、私たちは、皆さん、私たちは大人です。だから私たちはどれ頑張って表面はいくらでも取り繕うことはできます。でも口を開けばその中の状態を明らかにしてくれるわけです。だからこそ私たちは自分自身のこととして一緒に考えてみなくてはいけません。果たして私たちが普段発しているその言葉はどのようなものなのかということです。それは皆さん、私たちが例えば兄弟姉妹の間で、大勢の兄弟姉妹の間で発しているその時の言葉だけではありません。私たちが職場にあって、家庭にあって話しているその言葉だけでもありません。私たちが親しい人、家族であったり、そういった友人の間で話しているような、個人的な閉鎖的なそういった空間で話しているような、そんな言葉も同じです。どんな言葉を私たちが話しているでしょう。どんな話の内容を私たちは口にしているでしょう。一つ皆さん言えることはあります。それは、私たちの心にあるものをあらわにしているその言葉は、その人の霊的状態を教えてくれるということです。その人がキリストの弟子として本当に歩んでいるのかどうかということも、その人の信仰が本当に成長しているのかということも、その口は明らかにしてくれるということです。ヤコブも皆さんこんなふうにはっきりと述べていました。ヤコブの1章の26節、ここよく皆さん見ていただくと、ヤコブの1の26のところにこう書いていました。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の下に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですって。ある人は自分自身のことを熱心な人物だと考えているかもしれません。救われてから長い間教会に通い続けていて、いろんな聖書のことも知っていて、一生懸命に仕えて外側を見れば素晴らしい人物、素晴らしい歩みをしているとそう思っているかもしれません。一生懸命に仕えていて、そうやって外側を見れば忠実に歩んでいるものに見えるかもしれません。そのようなものは数多くいたりするわけです。でももし自分の舌をいつまでも制御することなく、怒りや憤りの思いのままにさせ続けているのであれば、ヤコブはそんな人に言うわけです。そのような人の宗教は虚しいって。 どれだけ人の目に見える部分で熱心で自分は大丈夫だとそう思い込んでいたとしても考えようとしていたとしても内側の心を表しているその言葉が全く別のことを語っているのであればそれは自分を欺いているだけに過ぎないって。だから皆さん自分自身の心をよく吟味することです。どうでしょう、私たちは確かに日々の歩みの中において皆同じです。自分の思い通りにならないようなこともあれば誰かに気分を害されるようなこともありますし期待してたことがそれに果たされないこともあったりします。そういった時に私たちはいろんな怒りや憤りを覚えてしまう、そういった誘惑に駆られるわけです。そのようなものがやってきた時にもし怒ってしまったのであれば憤ってしまったのであればそういったものをそのままにしておこうとしているでしょうか、それともそういったものをすぐに捨ててしまおうとしているでしょうか。カッとなって発することも私たち言葉であります。相手の気持ちを考えずになんとなくしたその発言というものが人を傷つけたり悲しませたりしてしまうことも私たちは何度も経験することも確かにあります。でも皆さん私たちの発するその言葉というのはますます真理を語るものとして変えられ続けているでしょうか。私たちの発しているその言葉というものがますます人の徳を高めて神様の栄光を表すものとして変えられ続けているでしょうか。どうでしょう、自分自身のこととしてよく考えてみてください。さてここまでパウロは信仰者に対して罪を捨ててしまうようにと命じてきました。かつての古い性質に再び囚われるんじゃなくてそれを脱ぎ捨てるものとして一人一人が歩んでいくことを求めてたわけです。でも同時に皆さん、パウロは単にはいじゃあこれをしなさいという命令だけを与えていたのでもありませんでした。先週も私たち見ましたけども彼はじゃあそれをどうして私たちがしないといけないのか、どうして私たちが罪を捨てることに忠実であるべきなのか、その理由というものもここで2つ挙げてくれていました。どんな理由だったのか皆さん2つ残りの時間で簡単に見てみましょう。まず一つ目ですけれども、一つ目の理由が9節の続きのところから10節に書かれていました。9節の続きから10節を見るとこう書いています。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのですって。どうして私たちが罪を捨てることに忠実であるべきなのか、一つ目の理由はもう明白でした。それは私たちがもうすでに新しい人へと変えられているからでした。皆さん、私たちがもうすでに新しいものへと新しい人へと変えられているからでした。もうこのことに関してはパウロはもう何度も何度も何度も繰り返しコロサイの信仰者たちに対して私たちに対して教え続けてくれてました。キリストによって救われた者は誰でも例外なくキリストと共に死んで新しいものへと作り変えられましたって、神様がその働きを成してくださいましたって。皆さん、新しく作り変えられたという時にこれはこれまでの古い生き方に新しい考えとか生き方というものを自分の思う良い行いというものを付け加えましたということでは全くありません。かつて神様に逆らっていて自分勝手に生きていたその古い自分を死んでしまって神様に従順に従い何よりも神様を愛して生きていこうとするそういった新しい自分へと神様によって一新されたわけです。第2コリントの5章の17節でもこう言われていました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたって、古いものは過ぎ去りましたって、新しくなったんですって。新しくなったからこそ、新しく作り変えられたからこそ、私たち それにふさわしいものとしてますます新しくされ続けていくことが求められてました。確かに新しくされた後も私たちは罪との戦いを経験します。だからこそ古いもう脱ぎ捨ててしまったその汚れた古い自分に戻るんじゃなくて、作り主であるキリストの形にますます変えられて清いものへと日々変えられていこうとするわけです。神様の働きを祈り助け求めながら御言葉を通して私たちはそうやって変えられていくわけです。その歩みにおいて御言葉が欠かせないということはもう言うまでもありません。ペテロもはっきりと口にしていました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいって、それによって成長し救いを得るためですって。自分の知恵とかこの世の教えとかそういったものを頼りに成長を目指していくのではありません。ただ御言葉を通して神様やキリストを知って御霊の助けを祈り求めながら私たちはますます御言葉の真理を生きていこうとするわけです。かつては皆さん自分が中心でした。救われた今はキリストを中心とするものへと変えられました。だから以前の罪に支配されていたその時みたいに罪の支配に身を委ねるものとしては歩んではもういかないわけです。その子から解放されたものとしてキリストの前に喜ばれる、そういった喜ばれないかつての自分があるのであれば、神様の助けによってどんな罪であろうと取り除いていこうとするわけです。それが新しくされたものの生き方でした。それが新しくされたものにとってふさわしい応答でした。新しくされたものとしてそれにふさわしくない古い罪を捨ててしまおうとする、それがなぜ私たちがこの捨ててしまうことを喜んで忠実になしておくべきかの一つ目の理由でした。そして最後もう一つだけ、二つ目の理由が11節に記されていました。二つ目の理由、11節記されています。こんなふうに書いてます。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですって。どうして私たちが罪を捨てることに忠実であるべきなのか、二つ目の理由、それは私たちがキリストにあって一つとされているからでした。私たちがキリストにあって一つとされているからでした。もっと言うのであれば、全ての信仰者というものを隔てていたその壁や区別といったそういったものはキリストにあってもうなくなってしまったということです。どういうことですかって、もうちょっと振り返ってみましょう。思い返してみてください。1世紀のあの教会の時代において分裂や争いといったそういった問題は数多く存在していたりしました。当時の人々にの間に存在していたいろいろな違いというものがそれを引き起こしていたりしたわけです。例えばどんなものですかって、例えばここにもありました、ギリシャ人とユダヤ人とのその違いでした。ギリシャ人とユダヤ人との間には人種の違いがあったり文化の違いがあったり割礼といったものを含めた宗教の違いというものが存在していたりしました。またそれだけじゃありません。ここに未開人やスクテア人ってありましたけど、未開人やスクテア人っていうのは当時の社会で無知な野蛮な人として扱われていたような者たちでした。無知な野蛮人として扱われてたわけです。ですから一部の教養のあるそのユダヤ人とかギリシャ人というのはそういった野蛮なものとして軽蔑の目で見ていたりもしました。ここには社会的な立場とか地位といったそういった違いも存在してたわけです。いろんな違いが皆さん存在してました。社会的なものであれ、地位のものであれ、民族のものであれ、そういったいろんなものがあったわけです。他にも挙げ出せばきりがありませんけども、そういったさまざまな違いというのが残念ながら人々の間に壁を作って対立や争いというものを生み出していたりしました。それらの違いというものが人々を一つにするんじゃなくてその間を引き裂いていたりしたわけです。そして これは今の時代も別に変わってはいません、ね、私たちも私たちの間を見れば私たちの間にも違いというものは存在していたりします。性別の違いももちろんありますし、年齢も違いますし、国籍であったり文化であったり、性格や価値観や育ってきた環境といったもう私たちの間にも異なる点というのは存在しているわけです。そしてそれが時に原因となってすれ違いがあったり、争いが起こったり、不一致が生まれることだってあったりします。でもそういった違いを前にしてパウロはここで言うわけです。何を言うかって、そのようなさまざまな区別や壁というのはキリストにあってもう取り去られましたって。キリストが全てであってキリストにあって私たちはもう一つとされましたって。これが皆さん私たちにとっても大切な真理でした。確かに違いは今もあります。でもどんな違い以上に私たちは同じキリストによって救われて、同じキリストの一つの体に属するものとしてもう変えられたわけです。同じことをパウロは別の箇所でもこう述べてました。ガラテヤの 3-28 のところで、ガラテヤの 3-28 のところで、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですって。キリストイエスにあって一つですって。そしてもし私たちが一つの体とされているのなら、同じ一つの体に召されているのなら、私たちは互いの間で一致を保つということが欠かせないものでした。決して自分を優先して他の体の部分を自分によって勝手によって自分の思いによって傷つけるようなことはあってはならないわけです。そのことを御言葉もはっきりと記してくれていました。第一コリントの12章の20節から21節に、第一コリントの12の20から21にこうあります。しかしこういうわけで期間は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできませんって。一つの体に召されている私たちにとって、皆さん覚えていなければいけません、どのように同じ体に属している他の兄弟を取り扱うのかということは重要なことでした。自分の歩みをちょっと振り返ってみてください。どうでしょう、私たち、あの兄弟はちょっと自分とは違うから、あの姉妹は自分とは合わないからといって切り捨てようとするでしょうか。自分の思い通りにならない人がいれば、そのような人に対して怒りや憤りというものを覚えて、敵を覚えて、そういった人から距離を取ったり、また影にあって陰口やゴシップなどを流したりするでしょうか。どうでしょう。そしてもし私たちがそうやって他の人に対して悪意を覚えるような誘惑に遭うのであれば、自分自身に問い続けることです。今自分がやっていることは私のために死んでくださったその主を喜ばせることなのかって。今自分が相手に対して抱いているその思いというのは、同じキリストの体に属するものと一致を保っていくのにふさわしいものなのかって。皆さん、私たちが言葉を発するときに考えることです。私たちが今発言しようとしている、それが一致をもたらすものなのか、一致を分裂へと導くものなのか。もし分裂へと導くのであれば、同じ一つの体を生きているものとしてそれをやめることです。聖書ははっきりと私たちに教えてくれてました。私たちは一人で生きてはいませんって。私たちは同じキリストの体に属するものとして互いに支え合って生きています。この体に属しているものの中で誰一人必要としない存在もいなければ、またあの人と私は違う、そう言って区別する壁を作るようなそういった存在もありません。キリストを信じ救われた私たちは皆キリストにあって一つとされているわけです。皆さん、土台はキリストです。それが私たちにとっての全てです。それなのに皆さん、私たちが自分たちの勝手に土台をすり替えて、自分の基準に持って もうあの人は気に食わいません、あの人は私と違います、そうやって憤りを覚えたり互いを傷つけ合おうとするのであれば、あの人は必要ないとそうやって切り捨てているのであれば、それはどんなに主の前に愚かなことでしょう。キリストの体を傷つけるものではなく、互いに助け合い、使い合い、愛し合いながら一つされたものとして歩んでいくことです。皆さん、私たちはもう一つとされたと言われてました。一つとされたものとして、一つとして歩んでいくわけです。私たちはキリストにあって一つとされているからこそ、そのうちに分裂や争いを引き起こしてしまうような、そういった罪があるのであれば、そういったものは横に置いて捨ててしまおうとするわけです。自分じゃなくてキリストの体を大切に思うから、だからそういった罪を横に置くわけです。それが2つ目の理由でした。さて皆さん、今日は信仰者としてそうやって捨ててしまうべき6つの罪を一緒に考えてきました。思いませんでした？こういった皆さん罪を放っておくのであれば、大きな影響をもたらすことになります。自分自身だけじゃありません、周りの兄弟姉妹に対しても同じです。だからもしそういった罪を覚えるのであれば、皆さん、私たち忘れないことです。私たちはもうすでにキリストによって新しくされました。かつて罪に燃え上がるその神の怒りを私たちは受けるべき存在でした。でもその燃え上がる怒りを神がキリストを通して許してくださって、その許しを受けて今私たちは歩んでいるわけです。その怒りを、その許しを覚えるのであれば、私たちは自分たちの憤りや怒りを横に置いていくことです。そして覚え続けることです。その主の素晴らしい恵みを、そして私たちが周りを目にするときに見る、その特に兄弟姉妹も同じようにして救われました。だとすれば、一つのものとされたものとして、共に上のものを見上げて、共に上のものを求め続けていくことです。そうやって共にキリストの素晴らしさを証しする、そのような群れとしても変わり続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。こうして御言葉を通して、神様、私たちはいつもあなたの御心を知ることができ、あなたがどれほど偉大なお方なのかを、私たちが自分のこととして知ることができることを感謝いたします。どうか私たち、大きな恵みを受けた者として、罪を許され、今は新しくされた者として、そんなかつての古い生き方にいつまでもとらわれる、そういった愚かなことをするのではなくて、新しく作り変えられた者として、そのものにふさわしい歩みを、どうか一人一人があなたの助けを祈り求めながら成し続けていくことができますように。御言葉を私たち学びました。この御言葉を私たちがただ蓄えて実践するもので、実践しないようなことがないように、どうか私たちに力と助けを続けて与えてくださいますように。そして私たちがそうやって御言葉を生きていくことを通して、この群れが一人一人があなたの素晴らしさをますます明かしする、そんなものへと成長できますように。あなたがそのことを通して喜んでくださいますように。今日この時、心から感謝してイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。